毎週の礼拝で新約聖書の使徒言行録に記されている御言葉、特に使徒パウロの歩みを記す御言葉を学びながら神様を礼拝しております。今日はその25章の13節以下を今お読みいただきましたが、この使徒言行録はその後半部分、いつも申しておりますが、後半部分、特に21章以降のところでは、パウロがエルサレムでユダヤ人たちに捕らえられたから後、様々なところで取り調べを受けながら、カイサリアからローマへと導かれていく様子が描かれております。そこには、パウロを憎んで殺そうとさえ図っているユダヤ教の指導者たち、ユダヤ教徒たちが出てまいります。あるいは、そうしたユダヤ人たちからパウロを保護したローマの守備隊の専任隊長も出てまいりますし、また、ユダヤ地方を担当する、ローマの総督としてパウロの裁判を行った、ローマの総督など、様々な人物が、それぞれの思いを持って、思惑を持って関わってまいります。パウロもその都度裁判の場に引き出されて、裁きを受けますから、証言を求められますので、その歩みをたどるだけでも、何か非常に目まぐるしい印象を受けますが、しかしパウロ自身は、そうした中にあっても、ただ、あちらこちらへ振り回されて、右往左往していたわけではありませんでした。むしろ、どんな場面に臨んでも、彼は自分の寄って立つところ、そして自分の果たすべき事柄というものを常に自覚しており、しっかりと見据えており、そこに自分の存在をかけておりました。そのパウロの見据えていたものは何であったか、前にも何度も引用しておりますが、今日はそこを開きませんけれども、23章の11節にある御言葉です。そのヨシュアはパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。勇気を出しなさい。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。今は23章の11節の御言葉でありますが、激しい嵐の中に放り込まれているようなパウロの身の上には文字通りいろいろなことが起こります。しかしそうしたことはどれ一つ神の御心とは無関係に起こっているものではない。逆に言えば神はそういうパウロのことをただ遠くから眺めているだけではないのです。むしろそういうパウロの一つ一つの歩みの中に神様ご自身のご計画がある。パウロはエルサレムで主イエスのことを力強く証ししたように、ローマでも証しをすることになる。ローマでも必ず証しをすることになる。神がそのパウロをローマへと守り導き、どんな困難にあろうともそのローマで主イエスを証しするように道を開いてくださる。その神の御心の確かさ、ご計画の確かさをパウロは見据えている。そして勇気を出して、どんなところに置かれようとも、その都度その都度、神の御心に立って、生きていったのです。そして、主イエスの恵みを、その恵みの豊かさを力強く証しをする、その務めを生きていたのです。今日もそういうパウロの歩みを改めてこの25章の13節以下のところを通して学んでまいりたいと思います。毎日の生活の中で目の前に起こることに私たちも非常にこう振り回されがちでありますが、そして自分の足がどこに立っているのか見失いがちなところがありますが、そういう中でパウロのようにもう一度確かな良いところ、 そして確かな歩みを形作っていきたいと思います。まあ、それでは早速この25章の13節に目を向けてまいりたいと思いますが、まあ、ごく簡単にここに至るまでのやはり、パウロの歩みを振り返っておきたいと思います。まあ、先ほども申しましたが、パウロはかねてからそのパウロの命を狙っていたユダヤ人たちにエルサレムの神殿において捕らわれまして、まあ、まさに殺されそうになってしまうわけですが、まあ、この時はローマの守備隊が割って入って、まあ、パウロを助け出してくれました。ただそのようなこう騒動の原因となった人物としてパウロはその後、まあ、ローマの人々によって、まあ、取り調べを受けることになります。ただ、まあ、パウロ自身何も犯罪らしいことはしておりませんから、ユダヤ人の側がユダヤ人たちが何を言ってもそれをはっきりと証拠立ててこう確証することはできないんです。で、まあ、そうこうするうちにパウロを暗殺する陰謀があることがユダヤ人たちの中に発覚しましたので、まあ、パウロは身の安全のためにエルサレムからこうカイサリアへと移されて、まあ、そこでローマ総督による裁判を受けることになりました。で、初めはフェリクスという人がその総督でありましたから、そのフェリクスによる裁判を受けたんですが、まあ、彼があまり好ましい人物でもない、で、なんとかユダヤ人に取り入ろうとしているところもあるもんですから、結局何の判決も下さないで、まあ、ずるずると2年の歳月が流れてしまうことになります。そして2年の後に、まあ、今日のこのところに箇所に出てまいります、まあ、フェストスという人が、まあ、新しい総督として赴任いたしまして、まあ、そのフェストスのもとで改めてこう裁判が行われたんですが、まあ、このフェストスによってもやはりこれといった結論がまだ出ないんですね。そして、まあ、もう一度エルサレムに戻って裁判をしようかという話も出たもんですから、パウロの方は一つの決断をいたします。それはもうローマ皇帝に直訴する、まあ、そういう権利がローマの市民にはありましたから、このままフェストスのもとにいたのではどうなるかわからない、神が自分に与えてくださったその使命が果たすことができなくなってしまう、まあ、そういう思いを持ってはっきりとローマ皇帝による裁判に直接訴えることにしたのです。まあ、いろんな人が初めにも申しましたけれども、まあ、いろんな政治的な駆け引きや人間の思惑がこう錯綜しているように思われますが、まあ、今日のところでもやはり13節を見ますと、そこにまた新しい人物、まあ、アグリッパ王とベルニケという人が加わってまいります。まあ、このアグリッパ王というのは、まあ、ユダヤを支配していた王でありまして、まあ、ローマの皇帝からですね、まあ、ユダヤを治めるように、まあ、認められていた、まあ、そういう王です。で、この人は、まあ、クリスマスの時によく読まれますが、イエス・キリストがお生まれになった時に、その誕生、新しい王の誕生のことを聞いて恐れて、まあ、ベツレヘム一帯に住んでいた、まあ、2歳以下の幼子を殺させたあのヘロデ大王のひ、まあ、孫にあたる人物であります。まあ、そのアグリッパ王という王様が、まあ、23節にありますように、まあ、新しくこのユダヤ州の総督として赴任しましたフェストスに、まあ、敬意を表すために、まあ、表敬訪問をしたんですね。で、まあ、アグリッパ王というのはユダヤの王でありますから、まあ、やはりユダヤの習慣とか、まあ、宗教のことには詳しいものがあった。まあ、そこで、まあ、フェストスとしましては、まあ、パウロのことをどうすればよいか。まあ、特に、まあ、パウロは皇帝に直訴したわけですけども、まあ、その際そのパウロをローマに送るにあたって、一体どういう事情でこのパウロが訴えられているのか、 何を皇帝に書き送ればよいのか、まあ、そのことをですね、どうしていいかフェストスは分からなかった。そこで、まあ、アグリッパ王にどうしたらいいのか、まあ、そのことをこう相談したわけです。それが、まあ、この25章の、まあ、13節から22節、まあ、全体にわたってこう記されている。で、まあ、話としましては特に今日はもう細かく見直しませんけれども、まあ、話が特にこう進展があるわけではないですね。まあ、アグリッパ王に相談してみたら、まあ、これこれこういう事情なんだということを相談してみたら、まあ、自分もそのパウロの言うことを聞いてみたい、まあ、アグリッパ王が言うもんですから、まあ、次の日にそれではパウロを引き出してアグリッパ王の前で取り調べをする、まあ、そういうことにこうなっていくわけです。で、今日のところは、まあ、これだけの話だと言ってしまえばそれだけの話であります。これといったこう進展があるようには思えない。ただその中で今日は一つだけ、まあ、注意をして、一つのことに注意をしておきたいと思います。で、聖書の箇所で申しますと、今日のところの使徒言行録の25章の19節になります。19節をもう一度読んでみますと、まあ、これはフェストスがアグリッパ王にこうパウロのことをいろいろとまあ説明して聞かせている中のまあその一つなんですけれども、まあ、パウロと言い争っている問題は彼ら自身の宗教に関することと、死んでしまったイエスとかいうもののことです。このイエスが生きているとパウロは主張しているのです。これはパウロ自身の言葉ではありません。またこの言葉を語っているフェストスがパウロに共感してイエス・キリストのことをよく理解した上でこの言葉を語ったというわけでもありません。むしろ彼自身は何も分かっていない。ただパウロがこういうことをどうも言っている、そのことをまあここで一言言っているわけですが、ただ内容自体はまさにパウロが語り伝えているイエス・キリストの福音の急所といいましょうか、確信をついた言葉になっています。それだけパウロがいかにこの一番大事なことを、一番大事な真理をはっきりとユダヤ人たちの前でもローマ人の前でも明かししていたか、語っていたかということを今日のところは示しています。ユダヤ人とパウロとの間で争われていることは何かのローマに対する反乱とか政治的な問題ではなくて、彼らの宗教に関すること、しかも死んでしまったイエスというものに関することだ。そしてパウロはそのイエスが生きていると主張している。ここに実は、まあ、フェストス自身が分かっていようといまいと、ここに私たちに伝えられている福音の、イエス・キリストの福音の確信があります。イエス・キリストは死なれたけれども、復活して今も生きておられる。その方は確かに死なれた。私たちのために私たちの罪を身に負われ、あの十字架の上でご自身の命を捧げて死なれたけれども、それが神様の喜ばれる生贄として受け入れられて、父なる神によって新しい命へと復活させられた。そして今もまた生きておられる。私たちの主として、救い主として、この私たちをその新しい命へと招いておられる。そこに私たちの福音があるんだということです。 これはまさに私たちに対する命のメッセージに他なりません。まあ、もちろんイエス・キリストご自身がそうだということもあるんですけども、ただイエス様ご自身だけの話ではなくて、イエス様ご自身で終わってしまう過去の話ではなくて、今も生きておられるイエス様が招いてくださっている、私たちにこの私たちに対する命のメッセージであるというのです。先週の教会全体集会で私たちは、人葬儀についてもちろんあまり深くはできませんでしたけれども学びました。で、私たちはやはりこの地上の旅路にある限り、地上を生きるものである限り、限りのある存在である、死に向かうそういう存在であるということをやはり第一に確認すべきこととして学びました。しかも、ただ限りがあるというだけではない。ただ、いつかは死んでいくというだけではない。そこに、神から与えられている本当の命がわからない。命の源である神のことがわからず、その神に背いてしまう。そういう罪深さの、自分の罪深さのゆえに、人滅びへと定められているものであるということを学びました。しかし今、そういう私たちの罪深さも、それゆえに起こる死というものも、滅びというものも、すべてイエス・キリストがあの十字架の上で担ってくださった。そのすべてを担って、ご自分の身を捧げて死んでくださった。そのイエス・キリストの死によって私たちは、私たちを縛るその罪から解放されている。しかも、ただ救われました。そういう言葉で言うだけではないんですね。まさに、復活の命のうちに、イエス・キリストご自身が蘇られて、その新しい命のうちに、私たちを今日も招いてくださっている。私たちがその神の命を生きるものとして新しく作り変えられている、それがイエス・キリストの福音のメッセージ、私たちに対する命のメッセージです。そのことをパウロは繰り返し証しをした。そのことがフェストスの口にも上るほどはっきりと人々の前に明かしされたのです。もちろんそうであるからといってみんなが信仰を持ったわけではありませんでしたけれども、そのイエス・キリストのメッセージが私たちに今日もまた聖書を通して伝えられているのです。このように集まって御言葉を聞き、イエス・キリストを礼拝するこの群れの中にイエス・キリストはいてくださり、私たちをその命へと導いてくださっております。最後にいたしますが、今日はこの点について、もう一箇所、別の箇所ですね、ヨハネによる福音書というところの20章19節から21節のところを見て終わりたいと思っております。新約聖書の210ページ、少し前ですね、新約聖書の210ページになります。ヨハネによる福音書の20章の19節から、21節まで見てみたいと思います。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。 これは主イエス・キリストが復活された日の夕方の出来事として記されている物語です。イエス様は十字架につけられる前にも弟子たちにご自身が十字架で死ぬけれども3日目に復活されると予告されていたんですけれども、弟子たちはそのことを全く理解することができませんでした。ただ主イエスが CS を失った喪失感や自分たちの身にも危険が及んでくる、そういうことに恐れを覚えて、自分たちの中に閉じこもり、心の鍵を、家の戸ももちろんですけども、心の鍵もしっかりとかけて、うずくまるようにして、集まっていたのです。しかし、そういう弟子たちのところに、イエス様は入ってこられて、その真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと宣言される。あなた方にシャローム、平和があるようにそう宣言されます。そしてその主は手と脇腹後についている十字架の跡を示されました。ここに本当の平和が、神様との平和が、平和がどこから来るのか、どこから来ているのか、本当にそれを信じていいのかどうか、その証がイエス様のその十字架の傷のうちにあるのです。イエス様ご自身が私たちのために、私たちに代わって罪と死の中にご自分を捧げてくださった、私たちの罪を負ってご自分の身を捧げてくださった、そうであるがゆえに、そのイエス様の十字架の死のゆえに私たちは神様に受け入れられ、許され、受け入れられて新しい命のうちに招かれている。そして今、イエス様が、その新しい命を持って、私たちの真ん中に立ってくださる。今生きておられ、その新しい命を持って、私たちの真ん中に立ち、平安あれ、神の平安があるようにと宣言されながら、私たちを、その、新しい命のうちに招いてくださっているのです。で、毎週毎週、主の日に守っている礼拝というのは、まさにこの出来事を繰り返し、私たちは経験していることに他なりません。この真ん中に、イエス・キリストが立ってくださる。私たちの思いは、定まっていないかもしれない。この時の弟子たちのように、恐れに満ちて、自分の思い煩いに心がいっぱいになって、うつむいている、鍵をかけてうつむいているだけかもしれない。またあのパウロのように、嵐のような試練に振り回されて、本当の自分の見るべきところ、行くべきところを見失っているかもしれない。そのために不安に陥っているかもしれない。しかし、そういう私たちの心を開くようにして、もちろんこじ開けて無理やりに入ってくるわけではないんですけども、そういう私たちの心に寄り添うように、私たちの真ん中に立ってくださり、ご自身の十字架の傷を見せながら、神様が新しく作り変えてくださる新しい命のうちに、招いてくださるのです。ここに私たちの命があり、平安があり、また歩むべき道が 新しく始まっていく、そういう道があるのです。まあ、21節で最後に言われています。ただ、よかったよかったというだけではなくて、イエスが重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。私たちもまた踏み出していくべき道がある。歩み出していくべきところがある。そして、心にかけるべき隣人があり、心を尽くして、取り組んでいく課題と使命とがある。このところから、私たちもまた、主イエスを見上げつつ、主イエスの御言葉に耳を傾けつつ、平和のうちに、新しい命のうちに、新しい道を歩み出してまいりたいと思います。イエス・キリストが私たちを招いてくださって、また送り出してくださる、その道を共に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、私たちを取り巻くこの地上での歩みは、パウロのようにさまざまな事柄が入り組んで振り回され、行く道を見失いがちなものであることを私たちは日々経験しております。しかしその中にあって、あなたは今も生きておられるイエス・キリストを私たちに示し、新しく生きるべき命と、新しく歩み出していくべき道とを示してくださることを新たに示され感謝をいたします。どうぞパウロ自身がその主イエスを見つめつつ、その恵みを証しする務めに徹底して従っていったように、私たちもまたその示されている歩みを成していくことができるように導いてください。イエス・キリストが先立ってくださいます。招いてくださいます。その平安のうちに、その平安を持ち運ぶものとして、新たな歩みへと私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前を捧げします。アーメン。